開会の祈りにもありましたように、先週私たちはイースターを迎えてイエス・キリストの復活を喜び祝う礼拝をご一緒に守りました。でご存知の方も多いと思いますが、このイースターというのはキリスト教会においてはクリスマスよりもずっと早い時代から祝われてきた祝日でありまして、その意味ではイースターにこそ、キリスト教会の命があると、言ってもよい、そういう日であります。そして、もう一つ大切なことはイースターというのはただ単にその日一日限りのおめでたい日というのではないのです。イースターの日にはイエス様が復活されてみんなでそれをお祝いするけれども、また次の日にはそのイエス様もどっか行ってしまって、私たちもまた前と全く同じ生活の中に戻っていく、そういうものではないのですね。むしろそれこそイースターこそ新しい始まりに他ならない、まさにイエス様の復活とともに新しい命が始まった、そして教会の歩みも私たちの生活もこのキリストにある新しい命へといつも立ち返らされていく、その都度新しい歩みへと出発させられていく、そういう歩みが始まったということです。ですから、これもおそらくご存知の方が多いと思うんですが、毎週日曜日に教会が礼拝を守るというのも何よりもイエス・キリストの復活を記念するため、その命に預かるためです。そして新しい祝福を受けてその週の歩みへと押し出されていく、そういうためなんですね。毎週毎週の日曜日が実は小さなイースターを祝う、そういう意味合いを持っているのです。今日はそういう視点に立って、新約聖書のマタイによる福音書の28章の最後にあります、御言葉に耳を傾けてまいりたいと思っております。で早速このマタイによる福音書の28章の16節を見てみますと、このように言われております。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。で先週学びましたマタイによる福音書28章の、初めの方に記してありましたが、イエス様が復活されたというメッセージはイースターの朝にイエス様のお墓を訪れた女性たちを通して弟子たちのもとにもたらされました。でその時に彼らにはイエス・キリストはあなた方よりも先にガリラヤに行かれる、そのガリラヤであなた方はイエス様にお目にかかることができると、伝えられたのです。そしてそのメッセージに従って11人の弟子たちはガリラヤへと向かい、この16節にある通りイエス様が指示しておられたその山に登って、そこでイエス様にこうお会いするのです。で実はこのところで一つ注目されることがありまして、どうしてイエス様はガリラヤの地に行かれて弟子たちをもそのガリラヤに呼び寄せるような仕方で彼らとお会いになったかということです。イエス様が十字架につけられましたのはエルサレムの町でありましたし、その時でこの11人の弟子たちもエルサレムに滞在していたんですね。何もわざわざガリラヤに行く必要はないようにも思われるんですが、あえてイエス様は彼らをガリラヤへと呼び寄せるのです。でそれはなぜなのか、で一つには それは弟子たちが、この弟子たちが最初にイエス様と出会い、イエス様に従う弟子としての歩みを始めたのが、まあ、このガリラヤであったということが、まあ、考えられます。まあ、そういう意味で言えば、ガリラヤというのは、いや、ガリラヤの地こそ弟子たちにとっての原点であった。で、復活されたイエス様と共に、もう一度新しい命に生かされ、新しい使命へと召されていくにあたって、まあ、彼らは原点と言えるところに立ち返らされた。まあ、そのことが、まあ、一つあろうと思います。まあ、しかし、このガリラヤということには、まあ、特にこのマタイによる福音書におきましては、もう一つ意味が込められております。でそれは、まあ、少し長くなりますが、前の方のですね、マタイによる福音書の4章の12節から17節を見ていただくと、わかりやすくなります。新約聖書の5ページですが、マタイによる福音書の4章の、まあ、12節から17節ですね。まあ、少し長いですけれども、全体を読んでみます。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタイの地方にある湖畔の町、カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタイの地、湖沿いの地、道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、地の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。で、このところは、イエス様が初めて公に神の国の福音を述べ伝え始められた時のことを、まあ、記した御言葉でありますが、まあ、何よりもその場所がガリラヤであったと言われております。で、しかもそこで注目されるのは、ではガリラヤでその宣教の技を始められたのは、ガリラヤの土地は福音を受け入れそうな信仰深い人たちがたくさんいて伝道しやすい地域だったからというわけではないんですね。むしろ反対なんです。15節にありますように、そのガリラヤの地は異邦人のガリラヤと呼ばれておりました。つまりユダヤの中心部から見ますと、もうガリラヤというのは異邦人の世界と言ってもいいほどに、こう辺境の地でありまして、実際にこう異邦人と接触することも多かった。でそういう意味では信仰的にも、まあ、不純なと言っては失礼かもしれませんが、異邦世界の偶像礼拝が入り込んでくる、そういう不純な要素がたくさんあったんですね。ですからユダヤの人たちは16節にありますように、ガリラヤのことをもう暗い、またはガリラヤに住む人たちのことを暗闇に住む民、死の影の地に住む者、そのように呼んでいた。つまりガリラヤというのはそのような暗闇の力に満ちた、罪の力に満ちた、神の祝福から遠いところ、そういう意味合いでこう見られていたのです。ところがイエス様はそのような外来の地をあえて選ぶようにして、その福音の宣教を始められた。まさにこれは私たちの思いを超えた神様の御心の現れに他ならないのです。神様の救いというのはイエス・キリストにおいて表された神様の救いの光というのは、いかにも信仰深く見える立派なところから始まるのではなくて、 むしろその正反対とも思われる、最も神様の祝福から遠いところに、遠いと思われるようなところから始まる。そのことがガリラヤという地名から示されているのです。そしてこのことは、今復活されたイエス様が弟子たちをもう一度ガリラヤに集めた、そのことによって改めて明らかにされているのです。で、この時の弟子たちのありさまを考えてみたら、それはよくわかると思うんですね。で、そもそもここで11人の弟子と言われている。なんで11人なのか。初めにイエス様が召されたのは12人だった。でも、まあ、ご存知のように、そのうちの一人、イスカリオテのユダがイエス様を祭司長たちに売り渡すような裏切り行為をして、その結果その12人から外れてしまったわけですね。この時の弟子たちはそういう決定的な賭けを持っていたことを、この11人という数字は表しています。しかもそれはただユダだけの問題ではなかった。そのことも今まで聞いてきた通りです。たまたま一人そういうダメな人間が混じっていた、そういう話ではない。ここに今集められた11人もまた同じように、最後は結局イエス様を裏切り、逃げ出してしまった者たちに他ならなかった。今この弟子たちの誰一人としてイエス様の前に意気揚々と喜び一色に満ちて出ることはできない者たちばかりだったんです。いや、むしろイエス様と聞けば身を隠したくなるような、そういう、まあ、思い、屈辱感というか在籍感というか、そういう思いに打ちのめされたような状況にいたのが、この時の11人の弟子たちだったんです。でもここで私たちは改めてイエス・キリストの命に預かるこのイースターの機会の中で改めて心を向けておきたいのですが、神の国の福音は初めも今もまさにガリラヤの地から始まるのです。暗闇に住む民、死の影の地に住む者のもとからこそ、神の救いの光は輝き始める。イエス様は、前と変わらないあの弟子たちを、前と同じようにどうしようもない弱さと貧しさ、罪の闇の中にある弟子たち、いや私たちを、ご自分の祝福のもとに集めようとしていてくださる。そしてこの私たちの深い闇の中から救いの御業を、新しい命の御業を始めようとしておられるんです。私たちも今イエス・キリストの前に出るときに、イエス・キリストの恵みに預かるのに、これならば自信を持って堂々と神の前に出ることができる、そういう立派なもの、優れたものを自分の中に探す必要はないのです。またもう少し信仰的に成長してから参りましょう、そのように先送りする必要もないのです。いや、むしろそのようなことをするならば、私たちは神様の招きを失ってしまうことになる。イエス・キリストはまさに今この私たちをご自分の新しい命のもとに招いておられる。弱く貧しい私たちを、暗闇の中に囚われたような罪の中に出しているようなこの私たちを、今ご自分のもとに招いて、その救いの御業を始めようとされている。 ですから、私たちもまたこの主に応えて私たちのガリラヤに集まるのです。自分にしがみつこうとする、何か自分が理想とする、自分が素晴らしいと思っている、そういう世界に対する手を、しがみついている手を離して、自分のすべてを、自分の追っている思いのすべてをイエス様の手に委ねて、この招かれている恵みの中に入っていきたいと思うのです。ただもちろんそのことは口で言うのは簡単かもしれませんけれど、決して容易な話ではないことも事実であります。このマタイによる福音書の28章に戻りますが、まあ、その18節以下を見ていきますと、まあ、イエス様がその弟子たちに、ガリラヤにおいてこの弟子たちに近づいてきて語られるんですね。まあ、18節からですが、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ね、ここで言われていることは、私たちの思いははるかに超えた、まあ、スケールの大きなことのように聞こえます。すべての民のところへ行って、彼らを私の弟子にしなさい。私たちがそのようにしなさいと言われている。いや、つい今しがたまで自分の犯した過ちに怯えて、誰も自分の中に入ってくることがないように固く心の扉を閉ざしていた、そしてひっそりと息を潜めるようにしていた弟子たち、そして私たちが出て行って、すべての民をイエス・キリストの弟子にしなさいと言われる。とても私たちには追い切れないような、負担にしか思えないようなことかもしれない。自分の貧しさを改めて知らされるような言葉だと思うんです。でもまず大切なことは、何も初めから私たちが全人類を一度に愛したり、全人類を一度に救うようなことを、そういう大事業を行うように求められているわけではないということは心に留めておくべきでありましょう。まず私たちは自分が固く鍵を閉ざしてしまっているその扉を一つ一つ開けていくんです。ここはダメだ、これだけはダメだと、私たちが勝手に閉ざしてしまっているその扉を一つ一つ、まあ、神様の招きに従って開いていく。そこにイエス様ご自身に来ていただく。そこから全てが始まるんです。まず自分自身を超えていくところから全てが始まっていく。そしてその時にもイエス・キリストは私たちに大きな約束を与えてくださっています。私たちを、ただ私たちに命令を出すだけではなくて、何よりも私たちに大きな約束を与えてくださっている。それは、まあ、今日の箇所の最後であり、またマタイによる福音書全体の、まあ、最後にも当たりますが、このように最後おっしゃっておられるんですね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。 で実はこの新教旧約聖書ではここに一つある言葉が省略されております。まあ、確かになくても意味は十分通じるんですが、まあ、しかし大事な言葉が訳されていないんですね。でそれは何かと言いますと見よ、見なさいという意味の言葉なんですね。私は世の終わりまでという前にイエス様はまず見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言っておられる。つまりここでイエス様はまずうつむいてしまいがちな私たちに対してイエス様の言葉を聞いて自分にはダメだと思わず自分の内側に閉じこもってしまいがちな私たちに対してまず顔を上げなさい、見なさいと、この私を見なさいと、この私に目を凝らして、この私に全ての思いを向けて聞きなさいと促されるんですね。そしてこの私が、あなたがそういうことができる立派な人間ではないかもしれない、あなたにはそんな大きな能力はないかもしれない、いやそれはその通りかもしれないけれども、ただそういう自分を見るんじゃなくて今顔を上げてこの私を見なさい、この私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、あなたと一緒にいると約束しておられるんです。でしかももう一つ申しますと、ここで世の終わりまでいつも一緒にいる、まあ、そうイエス様は約束してくださっています。でそう聞きますと、まあ、私たち、まあ、どんな意味合いで受け取りますかね。世の終わりまでいつも一緒だ、まあ、なんとなく漠然と、まあ、いつまでも一緒ですよということを、まあ、ちょっとこう強調して言ってるぐらいだろうとしか受け取らないんじゃないかと思います。しかしここで世の終わりまでと言われているその終わりという言葉は実は完成という意味を合わせ持っている言葉です。そこで全てのものが完成される、ただ終わってしまって消えてしまうんじゃなくて、そこでこそ全てのものが神様の、初めに作られた神様の目的を達成する、そこで完成されていく、そういう意味合いを持っているのです。ですからただイエス様がなんとなくいつも一緒にいてくださるというだけではなくて、私がいつも一緒にいて、この世のすべても、またあなたの人生に関わることすべても必ず完成にまで導くと、そういう約束を与えてくださっている場面なんです。いやもちろん私たちの目から見る限り、誰の人生であれこの地上で完成するということはありえないでしょう。どんなに大きな事業を達成した人であっても、いやそういう人ほどこれで自分の人生が完成したとは思っていないはずなんです。いやそれ以上に、まあ、平凡な私たちの人生からするならば、自分の人生を振り返るならば、全ては中途半端なことばかりに思われても不思議ではないはずです。自分なりに一生懸命やってきた、そういう面もあるけれども、あれも大事だこれも大事だと一生懸命にやってきたけれども、何か全てが中途半端なままである、いやむしろまとまりもないまま混乱しているとしか思えない、そういう側面すら私たちの人生にはあるはずなんです。しかし私たちの目からそう見えようとも、 イエス・キリストは私が世の終わりまで一緒にいて、この私があなたの人生もこの世のすべても必ず完成に導くのだと、その私にすべてを委ねなさいと私たちを招いておられるのです。もちろんだから中途半端でもいいんですよと、適当にやってればいいんですよという、そういうことを言いたいわけではないんです。しかし、たとえ私たちの目にどう映ろうとも、私たち自身は中途半端なものであろうとも、イエス・キリストが私たちと共にいてくださって、イエス・キリストが私たちの、拙い中途半端な技をも用いて、必ず完成へと導いてくださる。私たちの人生を本当に神様に作られた豊かな祝福されたものとして完成してくださる。そういう約束をしてくださっているのです。だから思い煩う必要はない。自分自身の思い通りにいかなくても、イエス様が完成してくださる。そのイエス様の手に全てを委ねていくのです。私たちの新しい命というのはそこから始まるんですね。何か立派なことができるようになります。素晴らしいことができるようになります。もちろんそういう神様の恵みからそういうことも起こるかもしれないけれども、全てがそうなるとは限らない。しかし、イエス様の手の中にあって、もうすべては新しい命へと導かれ、神様のによる完成へと向かっているんだ、そういう新しい命の中に置かれているんだということ。イエス・キリストの復活を記念する日曜日に、私たちはそのような新しい命に招かれていることを覚え、喜び祝いたいと思います。繰り返しますけれども、自分自身を見る限り、暗闇しか見えない時、絶望しか見えない時、そういう時があるかもしれません。しかしイエス・キリストが私たちをガリラヤへ集めてくださって、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束をしてくださっているのです。そのイエス・キリストを見上げながら、私たちの絡むつく罪も、この世の重荷も、全てをイエス様の手に委ねて、イエス様の指し示される道を歩んでいきたい。そのところに私たちの本当に新しい命が備えられていること、私たちがまたいつも新しい命へと扉が開かれていくことを知ることができるのです。その主のもとに今日もまた集まり、主のもとから私たちの新しい命へと使わされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あの十字架において罪の力も死の力も滅ぼされ、新しい命を復活を通して勝ち取られたイエス・キリストが今私たちのもとに立って私たちを招いてくださっていることを、その喜ばしい知らせを私たちが聞くことができ感謝をいたします。私たち自身を見るならば、そこに混乱があり、暗闇があり、滅びに向かうような中途半端なものしか見えないような思いがいたします。しかしその全てを貫いて、あなたが 確かな命の光を与えてくださり、私たちのこの人生を、私たちのこの歩みを、あなたの祝福のもとに、完成のもとに導いてくださることを信じ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、そのあなたの約束を、約束に耳を傾けることができ、あなたの手に全てを委ねて、この新しい週の歩みを歩み始めることができるように導いてください。特に、さまざまな苦しみの中にある、悲しみの中にある人々のことを思いますが、その棚中にも、主ご自身が十字架の傷を負いつつ立ってくださっていることを信じ、感謝をいたします。あなたの恵みが、天と地のすべてを、すべを収められる、あなたの恵みが、一人一人の上に豊かにありますよう。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。
Amen.